上からこんにちは。
このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りします。さてこの時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はじめまして。
はじめまして。
のりこさんが若返ったのかな。
そうですよ。
ね、お綺麗な
平成最後に、
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 平成最後バージョン。私もいい思い出になるかな。
ね、でもやっぱりね、今日原田さんがお隣ということで、うんうん、はいはい、アミちゃんの背筋がピンと伸びています。
そりゃそうでしょう。
あの今日も椅子の、ね、背もたれから、うん、背中が浮いて、
ねえ、このこう勇ましい作業着姿にこうペンが
勇ましいですよ。すい
ません、ね、ペンが入っております。
いつも通り、
いつも通り、いつも通りな感じで、
こういうね、あのラジオだと言うわけではないんですけど、はい、まあ、汚い格好でね。
汚くないですよ。
いやいやいや、
うん、まあ、戦闘服ですから。
いつでも、もう、いつでも駆けつけられる。
もう現場からね、
現場から
来て、はい、これ終わるとまた現場へ戻ると。
うん、ね、お忙しい中、
はい、
ありがとうございます。
とんでもございません。
そして平成最後ですよ。
そうですね、私、あ、そうですね、あと平成10日と半日ぐらいですか、
ちょいですから、
ね、平成最後のご出演ということで、
ご出演、
ご自分でごちゃん
で、ご出演になりますよ、
はい、最後、まあ、平成終わっちゃいますね、
締め瓦です。
締め瓦、はい、
締め瓦の話は何だろうって、楽しみだったんです
か。いやー、ね、もう平成最後なんですけど、まあ、平成30年、まあ、31年ですか、うん、まあ、平成の総括といいますかね、
うん、はい、
まあ、平成における瓦業界、そして瓦の変遷みたいな、そういう話をちょっとさせてもらおうかなと思ってやってまいりました。
はい、うん、振り返るわけですね、
うん、そうです。
30年だいぶね、こう30年っていうと長くもあり、うん、短くもあり、う
ん、はい、
大きく変わっているのかどうか。
そうですね、まあ、私がね、この業界入った時は今から37年ぐらい前なんですよね、
はい、
はい、その当時はもう新築の屋根の現場行っても、
はい、
もう全部瓦、
あ、
瓦が乗ってたんです、
はい、
もうどこ行ってももう瓦が当たり前で、まあ、その当時は日本瓦って言ってね、あの谷があって山がある、それ波型の、
はい、いわゆる
川瓦、昔から の、 その日本瓦っていうのがほとんどでしたけども、うん、どこの現場行っても、まあ、瓦 100% じゃないかっていう錯覚をするくらい瓦っていうのは吹かれていたんです。
確かにその、うん、僕初めて石川県にやってきた時、
うん、
飛行機でね、小松空港に降り立つ、
うん、
直前といいますか、
うん、
まあ、だいぶ低くなるじゃないですか、
はいはいはい
はい、もう瓦のイメージがすごい強かったですね、
うん、
真っ黒で、
うん、
まあ、あの全国的に見てもこの石川県、まあ、北陸地方っていうのは、はい、瓦の採用率っていうのは高いところなんですよね、うん、
はい、
うん、全国的どこでもこんな瓦がいっぱい吹かれてるわけじゃなくて、北陸は特によく瓦が使われている地方だと、
うん、
いうことです、はい、でその当時もね、あの全国展開しているような大手ハウスメーカー、はい、住宅会社さんっていうところが、うん、新生屋根材という、まあ、いわゆる代表的なものでいうとコロニアルとかって言われるようなスレート系のやつですね、
薄っぺらいやつ、
そうです、はい、そういうものを採用してじゃんじゃん表日本の方ではやってたんですよね、
うんうんうん、
でまあ、その理由として、まあ、安い、
はい、
そしてまあちょっとおしゃれであるという理由からそういうものを、まあ、じゃんじゃんこうやり始めて、はい、それが何年かのうちにこの北陸の方にも波がやってくるんですけど、うん、まあ、その当時はね、やっぱ北陸ちょっと保守的なイメージあるかと思うんですけど、こっちの方って言ったらその当時はまだ大家族っていうのが当たり前のようにあって、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活をする、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが絶対的な発言力を持っていて、
うん、
ほんの新しいわけのわからんもんダメやぞと、家建てる時もこんな河原に人がどうすねんと、
うん、
まあ、そういう頑固親父っていう人がたくさんいたんですよね。
アミちゃんの後ろに頑固なじいちゃんの姿がかぶって見えました。
頑固親父です。
鶴の一声で。
そう、鶴の一声で、まあ、お金出したか出さないかわからないですけど、口はものすごい出すというそういう人ばっかだったんですよ昔は。
巣のパンパンパンと開けてね、そうです、広間がいっぱいある感じの
そうそう、で、まあ、その当時はその家を建てる方も地元の工務店さんであったり大工さんであったりっていうのがメインでしたから、うん、やっぱそういう人らも屋根は瓦じゃないとダメやろという、うん、そういう考えだったんですね、でそれがだんだんだんだんやっぱ時代の移り変わりとともに今大家族っていうのは少なくなって、はい、長男でも家を出て、はい、別に家持ちますもんね、もう各家族が当たり前でそういうことを言うお年寄りもいなくなってきた、う
ん、影響力がちょっとね、
影響力が、うん、でそれと一番やっぱ大きいのはこの平成のこの時代に大きな地震が相次いだんですよね、はい、まあ、古いところで言いますと、やっぱわちょうどこの辺が境かなっていうのは平成7年の阪神大震災ですよね、はいはい、あの辺でまあ連日のように瓦屋根が崩れて倒れたような映像がマスコミ各社がね、バーッとテレビで流して、まあみんなの世の中のイメージの中では瓦が重いから家が潰れたんじゃないかとかいうイメージがね、風評被害っていうのがすごい広がったんですよ、はい、でそういう、まあ、阪神淡路もそうですけど、うん、それからも後もまあ立って続けに地震が起きたと、まあ、最近では熊本地震ありましたよね、うん、はい、まあ、やはり天守閣の瓦が崩れたりとか、うん、そういうのでイメージがとても瓦は地震に弱いんじゃないかっていうふうに思われていた、うん、でその話戻りますけど、昔その瓦ほとんどの屋根が瓦だったっていうところですね、新築現場において、うん、その頃は瓦職人もたくさんいまして、はい、まあ、仕事はどんだけでもあるというような感じだったと思うんです、私が推測するところによると、うん、でまあ、やっぱりね忙しいのもあったと思うんですけど、ほっといても仕事は入ってくるっていう感覚で、うん、中にはですよ、手を抜く職人もいたんじゃないかな、仕事が雑になった部分もあるのかな、うん、でそれがやっぱり建物が古くなってきたり年数が経ってね古くなってきたりするところに、例えば大きい台風がぶち当たったり、うん、大雪が来たり、はい、なると瓦が多少崩れやすい要因にもなったのかな、うん、だから本当にねいい仕事した屋根っていうのはもう30年経っても40年経っても全然傷んでませんからね、瓦、ね、
神社仏閣なんて何百年何千年のものが、ね、残ってるわけですもんね、
だからねごく一部のやっぱ雑な仕事をしたのが原因で瓦、うん、のイメージが悪くなったっていうのも実際のところあると私は正直思います、うん、ただやっぱそういうのが相次いで風評被害で瓦のイメージが悪くなって、はい、瓦から遠ざかるように瓦離れが起きたと、うん、でそこで初めて私は瓦屋もね瓦を作っているメーカーもこれはいかんと、あ、ちょっとすごい危機感を持って本腰を入れ出して、瓦の施工においても瓦においてもその全国共通のガイドラインというね、はい、そういう施工方法を統一してそういう地震とか台風に強いやり方でやろうというふうに協議をして実践したり、瓦のメーカーの方も防災瓦といってそういう風とか地震に強い瓦を開発したり、はい、そういうふうに変わってきてるんです、うん、今現在でいうと新築住宅における瓦の採用率はおそらく石川県でいうと半々ぐらいかもう少し少ないかもしれないですけど、うん、はい、おそらくね瓦っていうものが本当は屋根材としては一番最高の屋根材だと、物は間違いないんです、はい、うん、で今言ったようにちょっと若干過去の悪いちょっと施工が悪かった部分とかでそういう災害が来た時に若干傷んだもので、あ、もちろんさっきの阪神淡路大震災とかでガーッと崩れた、あれは北陸とは根本的に瓦の吹き方が違いますんで、うん、同じ規模の地震が今石川県で来ても、はい、あんなには傷まないです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、もちろん全国のガイドラインという、うん、大阪とかあの辺とかでもねガラッと工法が変わったんですよ、うん、今のままじゃダメだと、こんな簡単に崩れてしまうということでね、うん、だから今は安心して 使ってもらえると思うんです。ただそれを知らないだけで、だから私はね、このコーナーでですね、少しでも一人でも多くの方に河原の良さを知っていただく、そのために毎回毎回バカみたいに同じことをね繰り返してアピールしていかなければいけないなと。おそらくね、今日一回聞いただけでは原田さんもいまいちよくわからんなって感じだとは思うんですけど何回も聞いていれば、なんかよくわからんけど伊賀かなと、河原って伊賀かなっていうような気持ちになってきます。
僕もだいぶ刷り込まれてきました。
刷り込まれてきましたか。
いわゆる洗脳ってやつです
いやでもね、なんか近所の河原屋根のお宅で、はい、ちょうど今スズメが巣作りなんかしてたりして、
そうですか、
なんかこう河原屋根にスズメで、こうすごくね
ほのぼのしますね。
ほのぼのする。それって普通のこの洋物の屋根では見かけないような光景なので、はい、いいなと思って、こうちょうど入り込むところがあるんですかね。その
そうです、まあ、スズメがね入るくらい河原の下には空気の層が、はい、そういうスペースがあるんですよ、
はいはいはい、
スペースがあるということはそこに風が回って、すごい通気をしてくれるんですよね。
はあ、なるほど。
屋根が呼吸すると私がいつも言ってますけど、それがね、他の屋根材にはない河原の最大の特徴です、
それでそういうふうにスズメが入るくらいの、
はい、それで、まあ、屋根の下地ももちろん家が長持ちするわけですね、
空間があることでね、
はい、
そうなんですね。
だから新しい建物にも河原って取り入れられるわけですもんね。
もちろんです。だからね、本当に一人でも多くの方がこれを聞いて、まあ、よくわからんけど河原に河原っていいんだなというふうな、まあ、昔に戻ってね、今の候補なら間違いないのかと、ああいうひどいことにはならないんだなということで、今の若い設計士さんたちとか営業さんたちとか、もっともっと河原の良さをお客さんに伝えていってもらえればいいかなと思うんです。
じゃあそろそろ平成最後の
ですね、
一言お願いしましょうかね。
いいですか。じゃあ行きます。令和に向かって行きますかね。
いいですね。
はい、河原にしとけば間違いない。
めっちゃドラマチック
何が起こるのか今ちょっとドキドキしてきましたよ。
最初の間は何だったんですか。
音響さんにじゃあお願いしますっていう一言があるのかと思ったん
ですけど、あ、そうですね、申し訳ございません。ちょっとすいません。いやいやいや、本当に
ちょっと離陸まで少し時間が、時間が、
アテンションプリーズな感じですけど、これってドラマ、
これはグッドラックでしょ、
木村拓哉、
キムタクでしょ、
ですよね、ですよね、
ですです。
これどなんですか、なんですか。
これはデパーチャーですよ、
はい、
出発ですよ、平成から令和へ向かって出発するという、
なる
ほどね、河原の良さを受け継いで、また令和新時代にね、河原が今よりももっともっと皆さんに愛されればいいなと願いを込めて、今回無理を言ってお願いしました。
いやいや、ドラマチックに一言が、ね、印象付けられたことと思いますけれども、はい、まあ、ぜひねお気軽に、アミザワルーフ、はい、お電話でお問い合わせいただきたいですね。
はい、アミザワルーフへのお問い合わせは電話 076-238-0133 076-238-0133 までお願いします。ホームページからはカタカナでアミザワルーフで検索して入ってください。そして次回の放送日は令和元年、
はい、
5月11日と、
はい、
ということですよ。
新時代のまた河原トークも期待したいと思います。
考えていきます、
はい、平成お世話になりました。
こちらこそ大変お世話になりました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
阿弥陀さん、
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く河原。阿弥陀ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥陀ルーフにお任せください。
イラカの上から、こんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥陀ルーフ、阿弥陀ルーフの提供でお送りしました。